Okay. Yes.
A focus on Hebrews chapter 1.
ヘブル人への手紙一章をフォーカスします。焦点を当てます。
I want to acknowledge again the inspiration of the Bible study that I lead on Monday nights for these thoughts, this time in Hebrews.
今日のメッセージも先週と同様、私が毎週、オーストラリアのパースで月曜の夜に聖書の勉強会を年配の方たちのためにしてるんですけれども、その中で強く神様から心に与えられた内容であるということを皆さんにお伝えしておきます。今回の内容はヘブル人への手紙です。
Regular Bible reading and study are vital for Christian living and growth.
聖書を読むこと、学ぶことはクリスチャンとして生きて成長していく上で不可欠です。
You may already have a system of daily readings and thoughts from the Bible. If not, I encourage you to get started.
皆さんは毎日聖書を読み、そして考えるということをこれまで実行されてきていらっしゃるかと思いますけれども、もしされていないのでしたら、ぜひ始めていかれるように強く進めます。
May I also encourage you, if you can,to be involved in regular Bible study and discussions with other Christians.
そして他のクリスチャンとの定期的な聖書の勉強会や話し合いなどにもぜひ参加されるように進めます。
So, let's read Hebrews chapter 1, verses 1 to 3.
それではヘブル人への手紙を開けましょう。1章の1節から3節になります。
I might read these three verses、
yes.
and then、
yeah.
you read them、
okay.
In the past God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways, but in these last days He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things and through whom He made the universe. The Son is the radiance of God's gloryand the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven.
神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に就かれました。
Let us consider what these verses reveal to us about whom Jesus Christ is and what He came to accomplish.
では皆さん、ここに表されているイエス・キリストとは何なのか、そして一体何を成し遂げられたのかということを一緒によく考えてみたいと思います。
Study notes reveal to us that there are seven, the Bible's symbolic number of completeness,Seven great descriptive statements about God's Son.
先週紹介しましたジェームス・リープサムの教材によると、本ですね、この聖書の箇所には7つのことが明らかにされているんです。7とは聖書においては完全を象徴する数字ですね。ここにある7つの内容とは、神の一人子イエス・キリストについてです。
FirstAppointed heir of all things.
7つのうちの1つ目は、キリストが万物の相続者であるということです。
Second, through whom he made the universe.
2つ目に、キリストを通して世界を作られたということです。
Third, radiance of God's glory.
3つ目に、 キリストは神様の栄光の輝きです。
Fourth, exact representation of his being.
四つ目に、キリストは神様の本質の完全な現れなんです。
Fifth, sustaining all things.
五つ目に、キリストは万物すべてのものを保っておられるんです。
Sixth, provided purification for sins.
6つ目に罪の清めを成し遂げられたんです。
Seventh, sat down at the right hand of the Majesty in heaven.
7つ目、キリストは天におられる大いなる方の右の座に着かれたというこの7つなんです。
Now there could be the basis for a seven-part sermon, but today we will look only at some of them.
これらを受けて私は7つに分けてメッセージできるんですけれども、今日はこれが7つのうちのいくつかを見ていきたいと思います。
We see that Jesus is God's Son, not an angel or one of the prophets, but the Son of the living God.
まずはじめに、イエス様は神の子で、天使でも預言者でもないということです。
Being the Son,It tells us he is the heir of all things. Part of the wonder of that thought is expressed in Romans chapter 8, verses 15 to 17.
イエス様は生きている神様の息子なんです。息子なんですから当然万物の相続者になるというわけです。一体これがどういうことを意味するかは、ローマ人への手紙8章15節から17節にあります。ローマ人への手紙8章15節から17節を見ましょう。
Okay, I'll read that. It says, For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received a spirit of sonship, and by him we cry, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children.Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Christ, if indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory.
あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ、父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら、相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために、苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。
How marvelous and amazing that we are heirs of God and co-heirs with Christ.
皆さん、イエス様を信じる私たちは神様の相続人であって、キリストイエス様との今日一緒の共に共同相続人であるなんて本当に驚きです。
This is because, as it tells us, we have received the spirit of sonship and by him we cry, Abba, Father.
これは皆さん、これは私たちが、私たちイエス様を信じる者が神様から霊を、神の子が持つ霊を受けたからなんです。そしてその霊の導きによって私たちがアバ父よと父なる神様を呼び求めることによって神様の相続人になるというわけです。
We can call him fatherBecause it tells us we have become God's children.
私たちは神様をなんと父と呼ぶことができるんです。なぜなら私たちが神の子供になるからです。
We are reminded that we need to share in Christ's suffering that we may also share in his glory, for he is the heir of all things.
でもここで私たちは心に留めておかなければならないことがあります。それは私たちは イエス様の受けた苦しみを共有することで、イエス様の栄光を共有できるということなんです。
So Jesus is heir of all things, and we are God's children if we are born again, born into His family through faith in Jesus Christ.
もし誰でもイエス・キリストに信仰を持って、キリストの家族となるよう新しく生まれ変わるなら、そのものは神の子供になり、万物、あらゆるものの相続者になるんです。
In verse 2 of Hebrews 1, it also reminds us that it was through the Son, Jesus, that God made the universe.
次に、ヘブル人への手紙1章2節には、神様が世界を作られたのはイエス様を通してであると私たちに教えていますね。
Through whom he made the universe.
キリストを通して世界を創造されたとあります。
John chapter 1 verse 3 says, Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made.
またヨハネの福音書1章3節にも、すべてのものはこの方を通して作られた、作られたものでこの方を通さずにできたものは一つもないとあるんです。
So we see the Son as creator, part of who he is.
ということはイエス様には創造者としての役割があることがわかります。
But not only as creator, but as sustainer, as it says, sustaining all things by his powerful word.
そして、イエス様は創造者であるばかりか、万物を支える方でもあるんです。ヘブル人への手紙一章三節にはこうあります。その力ある御言葉によって、
As Colossians chapter 1 verse 17 tells us, He is before all things, and in Him all things hold together.
これはコロサイ人への手紙一章十七節にも、御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。とあることからもわかるんです。
In verse 3 of Hebrews 1, we see as well that the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being.
次に、ヘブル人への手紙一章三節にある、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れである。というところがありますが、
The Son reveals the Father and the Father's glory to us.
これは神の子であるイエス様は父なる神様の本質とその神様の栄光を私たちに示される方であるということなんです。
Jesus tells his disciples about this and us through his words.
イエス様は実に彼の弟子たちに、弟子たち、そして私たちにもこう言われているんです。
In John chapter 14, verses 8 and 9, we read.
ヨハネの福音書14章8節から9節でこう言われています。ヨハネの福音書14章8節から9節です。
Okay, so it says, Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus answered, Don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, Show us the Father?
Philippo はイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは答えられます。ピリポ、こんなに長い間、あなた方と一緒にいるのに、 あなたは私が分かっていないのか？私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに父を見せてくださいというのか？
And again, in John chapter 17, verse 4 to 6a.
それから、イエス様はまたヨハネの福音書17章4節から6節でこう言われているんです。ヨハネの福音書17章4節から6節です。
Jesus says, I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do, and now, Father, glorify me in your presence with the glory I had before the world began. I have revealed you to those whom you gave me out of the world.
あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。今は父よ、御側で私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。
Therefore the Son does reveal the Father and the Father's glory to us.
ですから皆さん、神の子であるイエス様は父である神様、そして神様の栄光を今も私たちに表してくださるんです。
Notice as well the privilege we have in verse 1 and 2 of our reading in Hebrews 1, that in the past God spoke through the prophets.
このヘブル人への手紙、一章の一節二節にある神様を信じる者の持つ恩恵というのは、実はその昔に預言者を通して神様が旧約聖書の中で話されていたんですよ。
But in these last days, following the incarnation of our Lord, God has spoken to us by His Son.
けれども、最後の時である今のこの世のために、神の子イエス様を通してご自身の言葉を私たちに語られたんです。
John Chapter 1, verse 14. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth.
ヨハネの福音書一章十四節にこうあります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。
Jesus said in John chapter 14 verse 6, I am the way and the truth and the life.
イエス様はヨハネの福音書14章6節でこう言われました。私が道であり真理であり命なのです。
Jesus is the truth, and His words are the truth, and His words are the words of life.
つまり、イエス様とは真理であり、その言葉も真理であり、その言葉は命の言葉なんです。
So again, we're reminded how precious is God's word, the Bible, and how privileged we are that God has spoken to us through His Son.
ですから皆さん、もう一度私は言いますけれども、神様の言葉である聖書がどんなに尊いもので、そしてその神様がイエス様を通して私たちに語られたということは何という恵みであるかを私たちは心に留めておかなければならないんです。
Amazing! God Supreme, the Maker of the Universe, speaks to usAnd wants to have a relationship with us.
すごいことなんです。宇宙を創造された究極の神様が、なんとこの私たちにも語られていて、そして私たちと永遠のつながりを持ちたいと思われているんですよ。
We should not miss the last part of verse 3 in Hebrews 1, which is so very important, even essential, if we are to have a relationship with God.
付け加えます。ヘブル人への手紙一章の三節の最後の部分も実は見落としてはいけないところなんです。ここもとても重要なところで、私たちが神様と永遠のつながりを持つことの本質をついているところです。
It says, After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty in heaven.
ではそこを読みます。罪の清めを成し遂げられ、天におられる大いなる方の右の座に着かれたのです。
Here we see Jesus Christ as the one who provided the only remedy for our sins.
皆さん、ここからイエス様が私たちの罪を救済してくださる唯一の方であることがわかりますね。
James Reapson comments on two aspects of Christ that we read about in Hebrews 1.
先週紹介したジェームス・リープさんは、ヘブル人への手紙1章からわかるイエス様の二つの側面をこう解説しています。
Those of creator and sustainer, and then of provider of purification of sins.
まず、創造者、そして万物を支える方であるところのイエス様。そしてもう一面は、罪の清めをなされた方ということなんです。
Christ's role in purifying our sins assumes greater prominence than his work as creator, for example.
ジェームス・リープ様はこう言っています。我々の罪を清めるというキリストの役割は、創造者としての働きよりももっと卓越したものであると思う。なぜなら、
Because of Christ's role as our great high priest.
なぜなら、キリストの役割は、意図高き司祭としてのものであったわけなのだ。
In God's redemptive plan, it was not by creation that Jesus saved us, but by his death and resurrection.
なんと、神の計画した人間の罪の贖いとは、創造者としてのキリストがその力を持って我々を救うという形を取ったのではなく、死の苦しみを得て生き返るというものだったのだから。
In a recent series in our church on the relationship principles of Jesus were these two statements, I have sinned, I am forgiven.
実は私たちの教会で最近シリーズで学んでいることですが、キリストと私たちがつながるということは次の2つのことを表明することなのだとあります。あ、表明することだと学んでいます。それは、私は罪人である、そしてその私はイエス様によって許されたのだということなんです。
We have all sinned, and it's only through the one who is our creator and sustainer, and the one who purifies us from sin, that we can be forgiven.
皆さん、私たちは皆罪人なんです。そしてその罪は、創造者であり万物を支える方、罪を清める方を通してのみ許されるんです。3節に、ヘブル人への手紙1章3節に、天におられる、あ、sorry, that's yours first.
Okay. Okay. When in verse 3, that is in Hebrews 1,We read of Jesus being seated at the right hand of majesty in heaven. It is not to be taken necessarily as a physical hand or a throne.
皆さん、三節に天におられる大いなる方の右の座に着かれたのですとありましたよね。これは必ずしも物理的な王位の座を言っているのではないんです。
We should see that Jesus completed the work his Father gave him as he sat down.And was exalted because he was at the right hand of majesty in heaven.
これはイエス様が父なる神様から与えられたその務めを成し遂げて腰を下ろされ、天におられる父の右の座に着かれることで高くされた、高く持ち上げられたというふうに取るべきなんです。
Study notes comment on this verse, being seated at God's right hand.Indicates that the work of redemption is complete, and that Christ is actively ruling with God as Lord over all.
ジェームス・リープサムはこの御言葉の箇所を次のようにコメントしているんです。神の右の座に就かれたということは、罪の贖いの働きが成就し、あらゆるものの上に立つものとして、キリストは今神と共に全てを治められているということである。
In Ephesians chapter 1 verses 18 to 23 we read.
それではエペソ人への手紙1章18節から23章を見ましょう。エペソ人への手紙1章18節から23節です。
I pray also that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in the saints, and his incomparably great power for us who believe. That power is like the working of his mighty strength, which he exerted in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under his feet, and appointed him to be head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way.
また、神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。
We read again of Christ's redemptive work, of him being in the symbolic place of highest honor and authority.
この箇所にもイエス様の罪の贖いの働き、そして最高の誉れとイエス様の権威を見ることができるんです。
We see that he is the head of the church, his body, of which we areor can be a blessed part.
イエス様は教会の頭であり、イエス様の体である私たちはイエス様にあって神様の恵みを受けるべきものなのです。
So Hebrews chapter 1 verses 4 to 14. Maybe you just read.
ここでヘブル人への手紙一章4節から14節を見てみます。ヘブル人への手紙1章4節から14節を見てみます。御子は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられました。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。またさらに、私は彼の父となり、彼は私の子となる。さらに長子をこの世界にお送りになるとき、こう言われました。神の御使いは皆彼を拝め。また御使いについては、神は御使いたちを風とし、使える者たちを炎とされる。 と言われましたが、巫女についてはこう言われます。神よ、あなたの御座は世々限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖です。あなたは義を愛し不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神はあふれるばかりの喜びの油をあなたと共に立つ者に増してあなたに注ぎなさいました。またこう言われます。主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも長らえられます。すべてのものは着物のように古びます。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんか。
The writer to the Hebrews now gives seven, that number again, seven Old Testament quotations showing that Jesus is God's Son in as far superior to angels and is in fact worshipped by angels.
ヘブル人への手紙を書いた人物、これはパウロとも言われてますけれども、はっきりはしていないんですよ。この人物は実は旧約聖書から7つのことを引用しているんです。またもや数字の7です。イエス様は神の子であり、天使よりも優れた方であって、天使たちに拝まれるということなんです。
We are again reminded that the Old Testament is part of God's Word, and we see it here again in the light of the New Testament.
この箇所もまた、旧約聖書が神様の言葉であることを私たちに思い起こさせるところで、実はここは新約聖書の光を見れるところでもあるんです。
The question may arise, why are angels contrasted to Jesus in this way?
では皆さん、なぜここで天使とキリスト、イエス様が比較されたのか分かりますか?
It would seem that the Hebrews, because of the visitations of angels to the Old Testament forebears, were steeped in angel worship.
それは旧約聖書によると、ヘブル人たちが極度に天使を賛美していたんです。それで旧約聖書に出てくる天使による恵み、御使いによる恵みというものはイエス様よりも下であるというふうに自制する必要があったのではないかと思うんです。
We may not need to be reminded that Christ is superior to angels, but we do need to be reminded that Christ is above all things.
私たちはイエス様が御使い、つまり天使よりも優れていることなどすでによく理解していますけれども、イエス様がすべての上に置かれていることをもう一度心に留めておく必要があるんです。
In the New English Bible translation of Colossians chapter 1 verse 18 it says、
コロサイ人への手紙1章18節にこう書いてあります。コロサイ人への手紙1章18節にこう書いてあるんです。
He is moreover the head of the body, the church. He is its origin, the first to return from the dead, to be in all things alone supreme.
また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めてであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。
In all things alone supreme.
皆さん、イエス様はすべてのことにおいて第一のものなんです。
There can be no rivals to our Lord, not angels or any other power.
私たちの主であるイエス様にライバルはないのです。天使もその他のどんな力もイエス様のライバルではないんです。
And if we are saved by grace and part of his body, the church, then we need to let him be Lord of our lives and not try to rival his supremacy with our own willfulness.
そして、恵みによって救われ、イエス様の体である教会の一部になったものは、つまり私たちですね。イエス様をその人生の主として信頼し、自分のエゴをイエス様の最高権威のライバルにしてはいけないんです。
Jesus makes the way for us to come into a relationship with him.
私たちとイエス様の関係を強くしてくださるのはイエス様なんです。
For it is written in Acts chapter 4, verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved.
というのは、使徒行伝の4章12節にこうあるからです。使徒行伝の4章12節にこうあるからです。この方以外には、誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救われるべき名としては、どのような名も人間に与えられていないからです。
We need to acknowledge what it says in Revelation chapter 19, verse 16.
ヨハネの目次録19章16節にある
On his robe and on his thigh he has this name written, King of Kings and Lord of Lords.
イエス様の身につけられていた着物にもそのイエス様の桃、足の桃にも、王の王、主の主という名が書かれていた。
And that he is our King, our Lord, our Redeemer, our Savior, and our Friend.
そして、そのイエス様は、私たちの王、そして主、そして贖い主、救い主、そして友であるということを皆さん認識しておかなければいけないんです。
I close by reading these encouraging, challenging, and uplifting words from Philippians chapter 2, verses 1 to 11.
それでは最後に私は皆さんを励まし、そして皆さんを高められるよう、フィリピ人への手紙2章1節から11節を読んで終わりにします。フィリピ人への手紙2章1節から11節を読みます。
If you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love,If any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others.Your attitude should be the same as that of Jesus Christ, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Therefore God exalted him to the highest place,And gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、 私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち同じ愛の心を持ち心を合わせ志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなくへりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げてすべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの地にあるもの地の下にあるもののすべてが膝をかがめすべての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神が、神が褒めたたえられるためです。
アーメン。
アーメン。